ここからは長井市のお知らせ、オランダのニュースをお伝えします。担当パーソナリティは布施樹林です。今回は公立沖玉長井病院副院長総合診療科の三須和彦先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は公立沖玉長井病院の役割、特徴について教えていただけるということですが、
はい、長井病院はもともと長井市立総合病院だったわけですが、平成12年に長井市、南陽市、川西町、飯豊町の病院と診療所を再編成して国立沖玉総合病院が設立され、公立沖玉長井病院として生まれ変わりました。総合病院は基幹病院として高度救命医療などの急性期医療を行い、長井病院、南陽病院などはサテライト病院として初期医療、プライマリーケアですね、それと回復期、慢性期医療を担う役割です。このような病院の再編成は、人口の減少や高齢化が見られる地方自治体病院の広域再編モデルとして全国に先駆けて行われました。
沖玉地域全体の自治体病院の在り方を変えたということですね。では長井病院の役割を具体的に教えてください。
はい、役割を大きく分けて2つあります。第一には、地域の皆さんの身近な医療機関として初期医療、プライマリーケアの提供を行うことです。
初期医療、プライマリーケアとはどういったことでしょうか？
大学病院などの大学病院では、皆さんご存知のように専門医療が細かく分かれています。初期医療、プライマリーケアとはそれに対して、普段から何でも見てくれて相談に乗ってくる医師による総合的な医療のことです。いつでもすぐに何でも見てくれるといったようなイメージを持ってください。最初に診療させていただいて、これは専門的な医療が必要だなと思ったらば、沖玉総合病院に紹介をいたします。第2は、回復期、慢性期医療を行うことです。沖玉地方の高度医療、救命救急など急性期医療は基幹病院である沖玉総合病院で行います。総合病院で医療を受け、安定した患者さんは長井病院などサテライト病院に移っていただき、リハビリテーションを含めた回復期、慢性期医療を受けていただきます。
回復期、慢性期医療とはどのような医療ですか？
はい、急性期医療は順調に経過しましたが、退院までにはまだ早いような状態の患者さんが対象になります。病状回復の途中で少し時間をかけて改善に向かっていくのに必要な医療です。若い方は回復が早いことが多いのですが、ご高齢の方は回復まで時間が必要な場合が多いようです。
回復期、慢性期医療の対象患者さんは高齢者の割合が多いのですね。高齢者の患者さんの特徴はいかがでしょうか？
はい、高齢の患者さんは入院の対象になった疾病以外にも複数の病気を持っておられる方が多いです。疾病以外にも食べ物を噛み、飲み込む力、咀嚼、嚥下力の低下や筋力の低下、特に下半身などの力が衰えて寝たきりに近い状態になっているなど、加齢による身体的特徴を認める場合があります。入院生活そのものも筋力低下を起こします。そのため病院の回復だけでなく、体全体の回復のためにリハビリテーションが必要になることが多いですね。退院の際にも患者さんの状態によって自宅が介護が必要な場合は、介護保険や公的サービスの導入など、退院後の生活支援も大切な仕事です。自宅以外にも各種施設への入所が必要な場合もあります。
はい、回復期、慢性期医療は単なる疾病の治療だけではないということですね。
はい、医師や看護師だけでなく、作業療法士、理学療法士、管理栄養士、薬剤師、社会福祉士などのスタッフがチームとして患者さん一人一人に対応しています。
はい、 西先生の担当されている総合診療科とはどういった特徴があるのでしょうか。
はい、総合診療科とはまさしく、前述した初期医療プライマリーケアを行う診療科です。私自身は循環器内科医ですので、高血圧、不整脈、狭心症などを担当しておりますが、何でも困った症状がある場合には相談にいらしてください。
何でも聞いていただけるなんてありがたいですね。最後になりますが、長井病院は新病院建設中と伺いました。建設の進捗状況を教えてください。
はい、昨年厨房とエネルギー棟が完成し、11月から稼働しております。今は6階建て病棟の解体跡地に2階建ての新病院の建設が進んでおり、2022年5月にプレオープンの予定です。
はい、今回は公立沖玉長井病院副院長総合診療科の三須和彦先生から、公立沖玉長井病院の役割特徴についてお話しいただきました。三須先生、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでは長井市からのお知らせ、オランダのニュースをお伝えしました。担当パーソナリティは布施樹林でした。